大きな喜びを告げると題したれております。先生お願いします。
さあ皆さん、メリークリスマス。ご一緒に、小さいですね。もっと大きな喜びを持ってメリークリスマス。はい、感謝です。今日はクリスマス礼拝で子どもたちも合同で、礼拝を捧げました。子どもたちは今、2階ホールに上がって子どもたちの中でクリスマスのお話を聞いたり、またゲームをしたり楽しく、過ごします。でも子どもたちが一緒にいるっていうことで、とても温かいホットな思いを、持つことができました。私もトーンチャイムのちょっとしたご奉仕があったんですけれども、役割があったんですが、自分があのトーンチャイムあることを忘れてですね、まず荒城直美さん のダンスというか、本当に叫びの心からの叫びの、踊りを、してくださって、それにですね見入っておりました。ですから自分の番も忘れてですねおりましたけれども、なんとか十分ではないんですけれども、少しお手伝いできたかなと思います。トーンチャイム、この 2,3 年ほど前からあるんですけれども、なかなか活用されていないので、これからトーンチャイムの、このメンバーをこう募って、できたらいいなとも思っております。その時には逃げないでご協力ください。笑顔で協力してくださったらと思います。それから子どもたち の賛美、とても良、かったなというふうに思います。さて、今日の、メッセージは、聖書の箇所、とても有名なクリスマスの頃になると読まれる、聖書の箇所です。羊飼いと天使が現れて、そしてイエス・キリストが救い主がお生まれになるという、そのメッセージを、語って、います。で、今日のこのメッセージはですね、こう考えてみると、イエス様のお誕生日がやってきて、そしてなんとマリアとそしてヨセフという夫婦がですね、ベツレヘムに招かれる、あるいは向かっていくという、そういう状況があります。しかしヨセフとマリアだけではなくて、天使もイエス様がお生まれになった時には天から現れる、そして天の軍勢が現れる、そして糸高きところに神に栄光があって、地には平和、御心にかなう人にあれと、そういう賛美のメッセージがですねなされているんです。しかしイエス様が生まれた時ですね、それだけではなかったんです。なんと、イエス様が生まれた時にですね、羊飼いたちもやってきたんですね。ですからイエス様のお誕生にはこういう、こう、祝福の、人々が、天使たちも含めて、やってきたということに、なるわけです。さて、私たち今、いろんな不思議なこう節目に私たちは生きていると言っても良いと思います。この60年の移り変わりをですね、少し考えてみました。そうすると、コンピューターからインターネット、インターネットからチャット GPT というふうにですね、今変わってきています。それから長島王以降、松井秀喜、そして今は大谷翔平と、そのようにですね、ある意味でですね、この60年、こう30年ごとにですね、この時代が、こう人々が変わってきているんです。それからハードがソフトに変わり、ソフトからデータに変わってきているという時代でもあるんですね。わずか60年ですけれども、まあある人にとってはわずか60年であるかもしれませんし、ある人にとってはとても長い期間だと、そういうふうに感じる。まあ私たちの人生、よく生きても120年と聖書は記していますので、60年はその半分ですね。大事な そういう時間帯、ということができます。そのように60年こう眺めても、この世界、私たちの社会はいろいろ回ることが、変わることがあるわけです。今日聖書を読んでいるこのイエス様の誕生はですね、これは私たち人間の歴史を大きく二分しました。例えば BC AD という日、紀元前紀元後というのがですね、このイエス様がお生まれになったことによって大きく二つに分かれたことです。しかしそれだけではないんですね。イエス様が生まれた時にですね、カレンダーさえも暦さえも変わってきたということになります。ですからイエス様のお生まれっていうのはですね、私たちクリスチャンや教会だけにとどまらず、社会にとって、歴史にとって、とても大きな変革、そしてこう大きなこのチェックポイント、ターニングポイントであったということができます。今朝はですね、私はこのクリスマスのイエス様のご降誕のこの物語の中から、私は羊飼いと幼子の救い主に焦点を当てて、二つのことをお伝えしたいと思っています。皆さんはクリスマスの思い出というとどういうことがあるでしょうか。今自分の人生、そしてイエス様を知らなかった頃のクリスマス、あるいはイエス様を知って後のクリスマス、いろいろ思い出があると思いますけれども、どうでしょうか。静かに考えてみると、いろんなことをですね、考えることができると思うんです。私はですね、自分のことを考えると、クリスマスの思い出って何かなって思うとですね、一つ皆さんに紹介したいことはですね、羊飼いですね。羊飼い、私は幼稚園の時ですね、那覇教会の前輪幼稚園にいたんです。1年だけいたんですけれども、その時にクリスマスの役割をもらいました。ちょうど今でいうと年中さんですね、一番上のクラスではなかったんです。でクリスマスの劇で私は羊飼いの役をもらったんですね。そして幼稚園の頃、4歳くらいですか、その頃に羊飼いの役をですねしました。でもですね、羊飼いの役はですね、もう一度私の生涯にこうあったんですね。それはこの愛生幼稚園がこう園舎を建て替えて、教会もそうですけれども、新しい教会に移った時、この13年前にこの教会に移った時にですね、愛生幼稚園のこの子どもたちの人数、特にタンポポさんという年長さんのクラスはですね、とても少なかったんですね。ですから愛生幼稚園は全体で30人ぐらいの幼稚園で、先行き大丈夫かなって思われるような中だったんです。でクリスマスになると年長さんはですね、劇をします、降誕劇をします。これが58年続いてるんです。同じ内容のことをクリスマスに子どもたち、年長さんのクラスが演じるんですけどね、もう5、6名しかいないので、こう役が足りないんですね。それで私に羊飼いの役割が回ってきたんです。よく覚えてますよ。このドアからですね入ってきて、小さな2人の羊飼いと一緒に、1人私こう大きな大人の羊飼いがですね、一緒にこう登場して、羊飼いの役割をしたんですね。ですから本当に不思議なんです。でも考えてみればですね、今私は牧師として歩んでいますので、イエス様が大きな良い羊飼いであれば、私もイエス様に習ってこの神様のことをお伝えする、福音の素晴らしさをお伝えする、そういう役割を今担っているんですね。私がこう神様にお仕えしようって思う、あるいはバプテスマを受けた時にですね、神様が私にくださった御言葉は、ヨハネ福音書の6章の27節だったんですね。そこに永遠の命に至るこの御言葉に 使いなさいという、朽ちる食物のためではなく永遠の命に至る朽ちない食物のために働きなさいと、まあ、その言葉をですねいただいて握って、今日まで、過ごしているわけです。ですからただ偶然に羊飼いの役をしたということよりもですね、その羊飼いの役を、4歳の頃また大人になってから子供たちと一緒にその羊飼いの役をするということは、聖書は私にいつも幼子のようになりなさいと、幼子のようにならなければ神の国に入ることはできませんよと言われた言葉もあります。ですからまた自分がへりくだってそういう、こう生き方をする、そのこともですね、羊飼いをするということの中にですね神様が示してくださっているように思います。さて聖書のこのルカの福音書が書かれたその時代ですね、イエス様が生まれた頃、羊飼いは人々から尊い仕事だとは思われていなかったんです。そして彼らはこの社会でこう羊飼いは見捨てられたような存在だったわけですね。ハードな、朝も昼も夜も羊と一緒に羊を飼っていかなければいけないんです。ですからとても辛い、大変な仕事であったと思われます。しかも羊の番をしているにもかかわらずですね、何の名前も紹介されない、そういう、人々であったわけです。そして羊飼いは神を知らない人々だとも言われ、そしてこの神の宮神殿にはこのユダヤ人が入れるところ、それから異邦人が入る庭が別に分けられていたんですね。この聖書でいうこの羊飼いはですねユダヤ人であるんです。でもユダヤ人であるにもかかわらず自分たちのユダヤ人の庭に入ることができない、異邦人の庭にこう佇まなければいけない、そういう人々であったんです。そして彼らはこう安息日に礼拝を捧げることもできなかったんですね。なぜなら羊を飼わないといけないので、羊といつも一緒にいないといけないので、さらに彼らがこう持っているお金をですね、この神殿に捧げることもできなかったようなんです。ですから羊飼いはその当時ですね、本当にこう社会から見放されたそういう存在であったと聖書は私たちに語っているんです。でもそんな中でですね、不思議なことですけれども、イエス様が言われた言葉は、私は良い羊飼いであるって。良い羊飼いは羊のために命を捨てるとも言ったんです。それから、イエス様は良い羊飼いだけではなくて、神の子羊とも言われたんですね。バプテスマのヨハネが、イエス様を紹介するときに、イエス様を紹介するこの言葉はですね、見よ、神の子羊と言って、みんなに、神様の子羊だって、羊は神様に捧げられるそういう存在だって、そういうことがですね言われていたんです。ちょうどイエス様が生まれたベツレヘムはですね、羊を飼うのにとても適した、場所であったといいます。そして神殿のあるエルサレムでもそう遠くはなかったんですね。歩いていけるようなそういう場所柄で、そして羊を飼うのに適した牧草地でもあったんです。そこにイエス様はお生まれになったんです。そしてバプテスマのヨハネが紹介したように、見よ神の子羊と言われたことです。ですからイエス様のことを考えたり、また当時の羊飼いのことを考えたり、また羊のことを考えるとき、ベツレヘムで羊を飼うということの最も大きな大切なことはですね、神様に捧げられる羊を飼っていく、養っていくということですね。病気の羊やこう傷のついた羊を捧げることはできなかったんです。ですから羊飼いは大変な仕事でしたけれども、人々から阻害されていた仕事でしたけれども、神様に捧げられる大事なこう傷のないまっさらな豊かな羊を飼うために、彼らは生きていたんですね。 それを誰よりも知っているのは神様だったんです。本当に人々からは疎外され、社会的にもこの大事に見捨てられていたような存在でしたけど、でも神様はそういう羊飼いのことをですね、決して忘れることはなかったんです。一番最初に大きなこの喜びを知らせたのは羊飼いたちだったんです。ですから羊飼いは聖書を読むとですね、本当に、大変な中を通ってきた人々でしたけれども、でも神様から見捨てられない、神様が愛している、神様が用いようとされている人々が羊飼いだったんです。私たちはどうでしょうか。社会の中で、家族の中で、いろんな人間関係の中でですね、生きてますけれども、どうでしょうか。寂しい思いをしたこと、辛い思いをしたこと、泣いてしまった経験、そういうことがですね、あるのではないでしょうか。少なからず私たちは本当にこういろんな困難に出会いますし、また寂しい、思いを持つこともありますし、また怒ることもありますし、理解してもらえないって、そういう私たちです。でも神様は私たちの心の内をよく知っておられるので、あの羊飼いたちのように私たちによく知らせを、聖書を通して、イエス様を通して私たちに今も語り伝えてくださっている。そのためにですね、私たち教会のメンバー一人一人が必要なんです。そして新しい方々も、また外国の方々も一緒に神様を礼拝する、分け隔てなく礼拝をするということですね。最近聞いた話で興味深いことが一つあったのでお話ししますけれども、それはアメリカのシリコンバレーというところでですね、コンピューターとか世界のトップクラスのこのいろんな機能をこう発明したり、生み出している、そういうところがシリコンバレーっていうんですけれども、そのシリコンバレーでですね、このコロナになって在宅勤務をですね、みんなするように、あの社会がです、この会社がですね、命じていくんですね。でもですよ、このシリコンバレーの会社の多くがですね、いち早く在宅勤務を解除したんですね。なぜならば、確かにこの、集まらなくても、一緒に過ごさなくても、会話がなくても、私たちは情報を得たり、今の時代コンピューター、インターネットあるので、どこでも私たちは情報を得ることができ、考えることができるんです。でも本当のアイデアとか、それから本当のこのやる気というのはですね、そういう知識の世界だけでは生まれないんですね。人々との会話です、私たちの話し合いです。そういう中で、あ、やろうねって、頑張るぞって、それから新しいアイデアがですね、生まれてくるものです。そのようにシリコンバレーのですね、多くの会社がですね、この在宅勤務を最初は進めたんですけれども、いち早く、どこの地域よりも早くですね、やはり人間同士、対面で一緒にこう話し合って、一緒に食べ合って、一緒にこう語り合っていく。そういう中から本当のアイデアが、そしてやる気、感謝、喜びが生まれてくるって、そのことをですね、彼らは気づいて、いち早くその、在宅勤務をですね、解除したそうです。私はそれを聞いてですね、あ、なるほどねって、教会も同じだねって、教会もやはりいろいろ制約をする、制限をすること大事ですけれども、でも時が来たら、私たちも本当に一人一人が語り合えるような、そして顔を見合うような、そういうことがですね、大事だと思うんです。まさしくクリスマスは一人で喜んで、一人でケーキを囲んでお祝いするということではなくて、本当にみんなで一緒にこの喜びを分かち合うと、そのことをですね、私たちはクリスマスを迎えて思うんです。最初に神様は社会からこう阻害されていた羊飼いたちにですね、神様は愛して、そして救い主のお生まれをですね、伝えたということです。 それは私たちとも似通っていることなので、決して神様は私たちを忘れないって、愛し続けているって、あなたは高価で尊い存在だって、そのようにですね、私たちに語りかけているんです。さて、二つ目は、イエス・キリストはどのようにこの社会を変えていったのかということを少しお話ししたいと思います。教会はですね、40日連鎖祈祷をしたんですね。先週の水曜日でそれが終わったんですけど、どうでしたか？みんなの協力の中で40日連鎖祈祷したんです。で、自分の時間で、自分の選んだ日で、そして祈って、まあ標準的には30分ほど祈って、そして他の方々もこうつないでいくという、そういう祈りがあったんですが、その祈りでですね、祈りの課題がいくつか挙げられましたね。世界の平和のために、そしてこのクリスマスのシーズン、本当に救いと、そして神様の福音が拡大していけるように、それから兄弟姉妹、癒しと回復、私たちの家族、こう仲間たちの中にですね、本当に病でこう傷つき、そして元気が必要な方々が多いです。ですから、その人たちのために、回復のために、癒しのために、本当に私たちは祈り続けてきました。神様はきっと答えてくれると思うんですけれども、その祈りの内容も大事ですけど、私はもう一つ皆さんにお伝えしておきたいことはですね、神様に近づきたいって、祈りたいって思う、その思いをですね、起こしてほしかったんです。ただ課題をこう祈るだけではなくてですね、少しでも神様に近づくという、そういう思いをですね、みんなが少しでも感じることができて、持つことができたらと思うんです。どうでしょうか？そういう思いが少し芽生えてきましたでしょうか？私は本当にね、祈りたいって思う心がですね、増してます。ですから本当にこの40日の連鎖祈祷はですね、神様に感謝しております。このクリスマスもそうですけれども、このイエス様がお生まれになるというメッセージが天使から羊飼いに語られた時にですね、羊飼いたちは最初のリアクションは何でしたか？聖書を読むとですね、9節、すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れたって書いてあります。天使は神の使いです。ですから神に近い存在でもあるので、この聖書の中で、旧約聖書は特に神様を見る、神様に近くなるっていうことは、これは恐れることが、こう、同時に人々の中に湧いてきました。この恐れがある意味では旧約聖書の中ではこう神様に出会う、神を見る者は死を招く、死に至るとも言われていることですね。ですからこの聖書は神様は恐れ多い存在だって、確かに愛の神でもあるけれども、とても大きな、そのお方に近づくなんてということは、とてもこう人々は恐れることがあったんです。でも考えてみると、他の宗教でもですね、同じような姿が見られます。例えばヒンズー教でしたらですね、こう池に何か捧げ物をすることによって神様に近づくという、そういうこう様子を見ることができます。それからイスラム教徒はですね、こう日に少なくとも3回祈るんですけど、彼らは祈るときにですね、この本当にこう床に自分たちの頭をつけるかのようにですね、こう本当に深々と祈ります。そしてそれも神様に対するこの宗教的なこう崇めるというか恐れるというか、そういう姿だと言えますね。それからキリスト教もこの神様に出会うときに生贄を用意して、そして神殿で神に捧げました。そして神殿も 死聖女と聖女というふうに、また内庭と外庭って分けられているようにですね、この神に出会う場というのは、神様に近づくということは、これはとても大切なこの状況であったと聖書は私たちにですね語っているんです。でもですよ、イエス様のお生まれ降誕はですね、神は恐怖なしで、恐れることなしで、人間と交わる、親しくなる、そういう機会を、方法を神様は見つけたって、私たちに紹介している。それがクリスマスなんですね。ですから、神様が立派で大事な存在で、創造主でいるんだけれども、でも遠い存在という、そういうことが、そういうものであったものが、イエス様のお生まれを通して、神様との関係が近くなっていくって、そういうこの、機会をですね、イエス様の誕生をもって、神様は導いてくれたということになります。旧約聖書の中でですね、モーセという預言者がおりまして、そしてモーセは燃える芝で、不思議な体験をいたしました。イザヤという預言者をですね、本当にウジヤ王が悲しみの中にあるときに、こう神様に訴えたんですね。神様、とても国が危ないです、どうしたら生きていけるでしょうかって、そういう中でですね、神様は炭を持って、熱い火の炭を持ってですね、このイザヤの下にこの炭をですね、添えたことです。そのことによって清められたというんですけれども、それからエゼキエルという預言者はですね、本当にこう人間では考えられないような大きな世界の幻をこのエゼキエルに見せてくれるんですね。ですから、この神様に近づいていく、神様とこう親しくなっていくと、体が焦げてしまったり、そしてモーセのように光が頭から発することがあったり、そしてヤコブのようにですね、神様と戦うと足を引きずってしまうということなどがですね、起こってきたわけです。ですから、神様に近づく、神様をと親しくなるということはとても大事なことなんですけれども、でもそれと同時に、旧約の時代は自分の身が、自分の体が、自分のこの生活の中にいろんな変化が起こる、そういうような不思議なことがあったわけです。ですから、簡単には、あるいはこうざっくばらんに、神様の前に出るということは恐れ多いことであったわけです。特にですね、聖女と死聖女というふうに、神様の神殿は、神様を礼拝するところはですね、聖女と言われるんですけど、その聖女の中でも奥にですね、この死聖女といって、こう祭司でも1年に1回しか入れない、代表の祭司が入るこのお部屋があるんですね。ちょうど教会では、ここが聖女とすると、この奥にですね、死聖女といって誰も入ることができると考えられない部屋があったんです。で、祭司たちは命がけでその死聖女に年に1回こうくじで当たって入っていくんですけれども、その時にですね、鈴とリボンを、リボンというか綱をですね、ロープを用意したんですね。なぜそういうことが必要なのかというと、鈴は身につけてると、動いてると、ああ動いてる、まだ元気だなとか、まだ大丈夫だなと思うんですね。神に会うのですから、ひょっとしたら死が待ってるかもしれないという、そういう状況であったんです。ですから、こう鈴を身につけることによって、自分が生きてるって、そのことを証しすることができたし、ロープは何ですか。ロープはですね、もしこと切れた、命がこと切れたならば、入ることはできないので、誰でもですね、ロープで引っ張り出していくっていう、そういうことがですね、旧約聖書の中にあったことですね。 ですからこう死聖所に入っていくということもですね、これは命がけの出来事であったわけです。でもですね、神様は素晴らしいことを考えたんですね。このイエス・キリストをこの世に誕生させることによって、誰でもイエス様に、神様に出会うことができる、親しくなることができる、近づくことができると、そのように神様は考えてくださり、イエス様をですね送ってくださったんです。動物でも会える。なぜならば家畜小屋で生まれました、馬小屋で生まれましたので、こう風が吹き通すことのできる状況であるし、馬とかネズミとか牛とかそういうのもいただろうし、そこにですね羊飼いたちが招かれてきたんです。王宮や宮殿だったら、立派なお屋敷だったら簡単に行くことはできないんです。でも馬小屋で生まれるならば、誰でもイエス様に出会うことができると。ですからこのことを考えるときにですね、イエス様が馬小屋で生まれた、この世界に来られたというのは、これは神様の本気度です。神様が本気に人間を救いたい、神様を本気に、神様が勇気を持ってこの愛する息子イエス・キリストをこの世に送ってくださったんです。この世は悪に満ちてました。イエス様がお生まれになる時にですね、ヘロデという王様がですね、王様が生まれたって、ユダヤの王様が生まれたという時にですね、この幼い子たちを殺していったんですね。ですからイエス様が生まれるこの時代、今から2000年前はですね、本当にこう危ない、そういう社会でもあったんです。そういうところに神様は一人子イエス・キリストを送って、神様は確かに何でもできるお方ですけれども、でも一人子イエス・キリストを送ってくださって、そして私たちの救いのためにこの本気で、そして勇気を持ってこの息子を送ってくださった、それが会話を受けに見るイエス様の姿だということができるんです。そんな神様の心をですね、私たちはこのクリスマスの季節にですね、私たちは心に留めておきたいと思うのです。神様はイエス様を通して受肉し、そして神様は謙虚に幼子の中に私たちが出会う機会を設定し、そしてそこに喜び、そして愛、そして命をこのイエス様を通して私たちにお与えになったって、それがクリスマスです。時折ですね、教会に鳥が入ってきます。この礼拝堂にもですね、鳥が入ってきますし、カナホールにも鳥が入ってきます。ドアを開けてるとですね、入ってくるんです、時たまですね。そしたら私たちは長い棒を持ってですね、この外に出てもらうようにするんですけれども、なかなか出ないですね。そんな時に鳥の声を知っていたら、鳥とコミュニケーションすることができたらって思います。でもできないですね。まあ姉妹にはこう時間かかって、この礼拝堂からカナホールから出ていくことになるんです。それずっと閉じ込めているわけにはいかないのでね、私たちはこう出るまで、忍耐を持って棒をこうしてやったりするんです。そしてドアをみんな開けたりするんです。まあそういう中で出ていくんですけど、でも鳥と会話ができたらなって、危ないよ、ぶつかって落ちてくるんですね。そして時には血を流すんです、鳥もですね。で本当にこう会話ができたらなと思います。でもできない。でもこのことがですね、イエス様においては神様がこう人間の世界にイエス・キリストを送ってくださって、そして親しく近づき、そして顔と顔を見合わせ、そして神様の言葉を伝えてもらっている。それがクリスマスへとつながっているわけですね。さあ、私たちはこのクリスマス、今年、 また新たな思いを持ってですね、この私たちのためにお生まれになった神様の本気度、神様の勇気、神様の謙遜さ、そういうことに私たちは気づきながらクリスマスを迎えてまいりたいと思います。この羊飼いはですね、17節読むと次のように言ってるんですよ。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせたと言うんですね。このイエス様に出会うだけではなく、イエス様は私たちを愛しておられるということに気づくことだけではなくて、私たちはこのイエス様を、この喜びを伝えていくって、その器として羊飼いたちは用いられていったんです。私たちもクリスマスを独り占めにすることなくですね、家族や友人知人、愛する多くの方、まだ福音を聞いたことのない方々にもですね、イエス様のことを、お生まれのことを、そしてこの方はもう一度戻ってこられるとも約束してるんです。そのことをですね、ぜひお伝えして、みんなで神の国に行けるように、私たちは心から願い祈り、そしてみんなで伝えてまいりたいと思います。メリークリスマス。でお祈りします。愛する天のお父様、私たちはクリスマスを迎えて、本当に神様は本気で私たちを救いたいって、そして神に近づいてほしいって、そのことを願っておられるお方だなと思います。イエス様も死に至るまで神の子であることを虚しくして、人の形をとってこの世界に来られたと聖書も記しています。どうか私たちはそのイエス様を見上げ、またこのクリスマスを祝い、新しい年を祈りつつ、また迎えることができるように、神と人にお仕えすることができるよう用いてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。